こんにちは、小野です。今日は元コンサル生でもあって現在東北の方でスタイリストとしても活躍しているみゆきさんにちょっと今回お話をしていこうかなと思います。みゆきさん、ちょっとインタビューしますが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、みゆきさんは今、月利で最高どのくらい行ってますかね。ちょっとお話しする前に
はい、先月、はい、やっと目標だった50万円を
突破しました。
はい、
はい、で、今はそうやって月利で50万を達成しているわけですけど、
はい、
バイマを始めたきっかけは本ですよね。
そうですね、はい、
ですね、僕の書籍を購入していただいて、
はい、
でそれで、バイマっていう存在はしてたんですかね。
使ってました。自分が、
なるほど、購入側だったってことですね。
はい、そうです。はい、
で、購入側だったけどバイヤーとして稼げる方法があるんだっていうのを、書籍で知って、
はい、
やったわけですよね。
そうです。
はい、なるほど。じゃあなんでその、バイマで稼ごうかなと思ったきっかけですよね。何かしらこう自分でやりたいっていう思いはあったのかなと。はい、
はい、
はい、
ですね、もともとバイマっていうのは知ってて、そのショッパーになれるのっていうのは、
はい、
海外在住の方だけだと思ってたんですよね。
ああ、はい、はい、なるほど。
なんですけど、小野さんの本を読んでみたら、日本にいながらでも、
はい、
しかも在宅で、
はい、
はい、できるっていうことが分かって、
はい、
で、もともとそういう、ブランド品だったりとか、
はい、
お洋服だったりとかすごい好きだったので、
はい、
そういうのを扱える仕事ができたらいいなっていうのは思っていたので、そこに合致して、はいはい、やってみようって思いました。
ああ、なるほど。で、その時は、なんかお仕事を併用してやってたとか。
あ、そうですね、はい、併用してフルタイムで働いてましたね。
あ、で、さらにちょっとバイマーもやってみようかなと。
そうですね、はい、フルタイムで働きながら子供2人育てながらだったんですけど、
はい、
はい、そのバイマの方で例えばこう、はい、収入がしっかりしてくるのであれば、
はい、
自分のペースでこう仕事ができるようになるかなとも思ったので、
はい、
うん、それは子育てしている私にはすごくいいなと思いまして。
ああ、なるほど。で、それで、ファッションにもやっぱ興味があるからってことで、マッチした感じですね。
そうですね、
そこは。はい、なるほど。はい、で、バイマンを始めて、最初にすぐっていうか、利益20万円はなんか達成したっていう覚えがあるんですよね、僕の中で。
すぐ、うん、そうですね、すぐいっちゃったのかな、はい、5ヶ月ぐらいかかったような気はするんですけど。
ああ、5ヶ月でもやっぱ、ね、経験、だってそれまで物販の経験とかなかったですよね。
そうですね、ないですね。はい、
で、そうやって隙間時間でやって、5ヶ月で20万なんで、すごいですよね。普通に自分でビジネスやって利益を生み出してるってことなんで。って。
いや、なんかこう、はいはい、いろんな方のお話を聞いてたのもあったりして、
はい、
うん、
はい、
やっぱり20万じゃちょっと満足できなかったっていうところはありますね。
ああ、当初ですか。
そうですね。
はい、
う
ん、しばらくそこで20万から伸び悩んでましたもんね、実際。
はい、悩んでました。
う
ん、
はい、で、それがコンサルを申し込むきっかけになりましたよね。
はい。
で、そこから、コンサルを受けて、
はい。
で、方向性とかを定めていって、変えていって、うん、
はい。
で、今に至る感じですよね。
そうですね。はい。
じゃあ、その時の、その月利20万円。で伸び悩んでた頃の時期と、
はい、
今の自分っていうのを、はい、比較して、どう感じますか、どう変わったかっていう感じですよね。
なんだろう、受ける前は、
はい、
なんか考え方の軸がすごいいろいろブレてたなって思いますね。
はい、ブレてた、はい、
はい、あっちに行ってみたりこっちに行ってみたりとか、
はい、それはリサーチがってことですか。
そうですね、リサーチもそうですね、
はは
うん、とか、
はい、
うん、あとはこう外注さんとのこうやり取りだったりもありますし、ショップとのやり取りもそうですし、
はい、
うん、なんかこう、うん、こうしたいっていう思いが明確でなかったから多分ちゃんと伝わってなかっただろうなって思います。
ああ、明確じゃなかった。まあそうか、向かう方向性が決まってないから、
うんうんうんうん、私がどういう売り方でこの上の利益を出したいっていうのがちゃんと見えてなかっただと思うんですね、はい、その
うん、うん、まあそっかそっか、なんとなくになってしまってたってことですか ね、
う
ね、
うん、
ははは、まあそれがちゃんとバシッて、決まって、
はい、
まあ、それが変わったなっていう感じですかね、
うんうん、そうですね、変わりましたね、はい、
じゃあその時の自分に言葉をかけるとしたら何て言いたいですか、今の自分、
はい、結構本当はその申し込むにあたってやっぱりちょっと悩んでたんですけど、
はい、はい、何を申し込むんですか、はい、
コンサルを申し込むにあたってこう悩んでたんですけど、
はい、
これで伸びなかったらどうしようとか、
あ、なるほど不安だったわけですね、
考えたんですけど、はい、その時の自分に対して今言いたいのは、
はい、
ですね、あのその悩んでる時間もったいないから早く申し込みなって
なんかこれは嬉しいような一言を言ってくれますね。まあそうですね、まあ、大体その、まあ、申し込んでくる方はやっぱ迷いがあるっていうか、その今やってることが出て大丈夫なのかなみたいな、
うん、
まあ、なのでまあ話を聞くと、あ、もうこれはこういうふうに直していけばいいですよっていうのをバシッと言えるわけですよね、
うん、
まあ、なので方向性が定めれるっていうのが大きなメリットですよね。
でその方向性を自分で、はい、これって思ってもそれが合ってるかどうかってやっぱり自信がどこか持てなかったりするんですよね、
うんうん、そうですね、
うん、でもそれを相談しながらちょっとこっちだよってちゃんとやってくださるので、
はい、
うん、自分にも自信が多分ついてるんだと思います。
ああ、まあそうです、まあ、確認ですよね、
うん、
こういう方向性でやっていこうと思ってますけど合ってますかみたいな、
うんうんうんうん、
それはあの、まあ、僕も学ぶ側でもあるんですけど、情報発信を始めた時にか、最初の頃にはやっぱよく分かんなかったわけですよね、
うん、
でその都度やっぱ教えてくれる人がその時いたんで、
うん、
こういう、考えでこういう発信をしようと思っています、大丈夫ですかねみたいなのをやっぱ聞いてましたもんね、
うん、
そんな時期あったんですよ、うん、僕にも
いやダメしもね、
まあそうですね、はい、まあそれでやることは自分で分かっていても後押ししてくれる存在っていうのはやっぱ大事かなっていうのは僕もその時感じましたね、
うん、
はい、
うん、
そうですね、まあ今そのみゆきさん月利で50万達成しているわけですけど、はい、これからやっていきたいこととか成し遂げたいことっていうのは何かあるんですか。
はい、もともと洋服とかこう、
はい、
あのバッグとかも大好きなので、
はい、
そういったこうせっかくバイマーをやりながら、
はい、
覚えた知識だったりとかを、はい、生かしながら、
はい、
あとは、自分がこう商品をご提案して喜んでいただけるような仕事ということで模索している中で、
はい、
スタイリストっていうお仕事を、パーソナルスタイリストということをお仕事見つけて、
はい、
ちょっとそれが、はい、すごく楽しく今やらせていただいてるんですけども、
はい、
こっちのお仕事の方もこうもっと充実させていけたらなと思ってます。
はい、そうですね、なんか楽しそうですもんね、見ててそれはすごい感じますね
楽しい、
はい、ショッピング動向とかももうやって、実際にみゆきさんが服装を選んでコーディネートが変わった人を見ているんですけど、
はい、
やっぱみゆきさんが選んだ商品すごいいいなと思って、はい、
ありがとうございます、まあ、
みんなに突っ込まれてますしね
、
勉強会とかセミナーに来る旅に、まあ、わらちゃんですけど一人は
そうなんですね、
はい、
じゃあよかった、
はい、まあ、みゆきさんのセンスだなと思いますねそれは
でもなんかそういう、はい、なんかこう喜んでもらえたっていうフィードバックがあるとやっぱりまた自分のモチベーションにもなりますね。
あ、つながりますよね、
はい
はい、まあ、それであのスタイリストとしてやっていくっていうのと、あのバイマーの目標もあるんですか。
はい、バイマーの方も利益もっと拡大したいなと思ってます。
あ、なるほど、まあ、でも普通にもっと伸びると思いますけどね、今のままいけば。
はい、
はい、
伸ばします、
はい、いやもうなんかなんて言うんだろうな、まあ、もちろん方向性も間違ってないっていうのと、
はい、
みゆきさんも見てて思うのが、前より自信に満ちてるなっていうのがあるんで、多分今の勢いで突き進んだら行くだろうなっていうのはすごい感じますね。
なんかその辺不思議だなと思うんですけど、
はい、
こう多分こうネットの画面とか通してでもお客さんにも伝わるんですかね、
はい、
なんだろう、
はい、
ところっていうのが、
うん、まあもう堂々としてるところですよね。まあ、ぶっちゃけ出るんですよ、アカウントに不安な様子っていうのが不安な様子とかも出ますし、あのコンサルを受ける前のみゆきさんのアカウントやっぱちょっとブレてるっていうか、はい、それが出てたんですよね。で見た瞬間だから分かるんですよ、僕はその最初にコンサルするときアカウント見るんですけど、あこれはなんかしっちゃかめっちゃかになってるなとかとか、多分そうです、外注さんと連携がうまくいってないんだろうなとかいうのもやっぱパッと見た感じで分かりますもんね。それがやっぱ実際お客さん伝わるんだと僕も思ってます。はい、
そうですね、多分、はい、多分そういう自信が根底にあると、うん、なんだろう、高値売りも上手にできるようになっていくのかなって。
ああ、今いいこと言いましたね。そこの、まあ、最初の高値売りやるときってみんなこの値段で売れるかなって不安とかもやっぱ出るんですよね。本当、
うん、
そこだと思いますね。まあ、だからその高値でも買ってくれるお客さんに堂々と相手できるっていうそのマインドですよね。
うん、
まあ、それは実際にスタイリストやるときもそうなってくるんじゃないかなと思いますね。あ、まあ、そういうなんていうんですかね、まあ経営者さんとかもし相手するようになったときとか
そう
です、うん、だと思いますね、
うん、
じゃあ、 まあせっかくなので、あの、はい、この音声を聞いている方に、はい、海外買い付けのことで役に立つ情報1個ということで、はい、今そうです、みゆきさん海外買い付けも積極的にやってますもんね。
そうですね、やってます、はい、今ほぼ海外買い付けになってきたような気がします。
おお、うん、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
役立つ情報、
はい、
いろいろあるんですけども、
そうですね、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、
そのやっぱ提携する方をやるときって、
はい、
こう何ですかね、
はい、
あ、そうか、提携する前、なんですか、以前の問題ですかね、もしかして。もうちょっと前の段階のお話の方がいいですか、
はい、あ、いや、どっちでもいいですよ。
いいですか、
はい。
あ、はい、
何でも OK です。
何でも OK です。
何でも OK です。はい。
はい。その、やっぱり信頼感を築くっていうのがすごい大事だなと思うんですよね。
買い付けさんと、自分とのってことですか。
そうです、そうです。
はい、はい。
はい、高額商品になればお金の、結構なお金のやり取りにもなりますし。
あ、まあそうですね、はい。
はい、でそれでちょっとでも向こうが不安を感じたりするとこっちの信用もなくなっちゃったりとか、
うん、
うん、そこをやっぱり大事にやってあげるっていうことが、はい、私はすごく
大事
かなと思ってて、その何だろうか、関係がうまくいってきたことで、
はい、
いろいろこう先回りして、
はい、
その買い付けさんが動いてくれたりとか、
はい、あ、そういうことですね、
はい、はい、出てきたんですよね。
パーパ
ー、はい、
あ、どうぞどうぞ。
あ、いい、それが結構私の中ではあのこう利益達成するにあたって大きな要因だったかなって今思ってますね。
なるほど、あの、まあ、パートナーさんも、まあ、自分以外の方と提携している可能性っていうのがありますもんね。
はい、
それで後回しにされたら、うん、やっぱ自分の買い付けにも支障が出ると思いますし、まあ、遅くなったりもしますし、
うんうん、
でその間に完売してるってこともありますもんね。
はい、はい、あります。
あ、まあ、ちなみにそれであの意識してることって何かありますか、その信頼関係を築くにあたって。
あ、まず私が自分からは疑わない、この人大丈夫かなとか絶対疑わない。
あ、疑わない、うん、まあそれはそうですね、自分が疑ったらもうそこで
向こうも疑われちゃうので、
はい、
とあとはあのやっぱりこうまめなお声掛けとか感謝の気持ちは必ず伝えるっていうか、
うん、
あの買い付けに行ってくださった時に、
はい、
例えばこう、
はい、
年末だったりとか12月とかそうですけど、
はい、
言わないかったりするんですけど、はい、すごい実は何時間も並んでたとか、
はい、あ、はい、
あのお店でも郵便局でも、
うんうんうん、まあそうですよね、まあ、繁忙期の時だとと
か、はい、うん、あるんですよね、
はい、
ね、なんかそういうことありませんでしたかとか、
はい、
いうふうに一言かけて差し上げるというのは大事かなと。
そうですね、まあ、海外買い付け始めた人はそこら辺の現地の事情っていうのが分かんないんで、
うん、
まあ、多分買い付けもちゃちゃっとやって発送もパパッとやってるだろうなってこう思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこですよね、実はすげえ並んでるっていう、
うん、
からそこの苦労とかをまあ汲み取ってあげて感謝の気持ちを伝えるってことですよね、
うん、そうですね、
はい、すごい大事だと思います、うん、それついつい忘れがちなことなんで、みんな、
うん、でもそういうのが多分長く続けていただけるコツかな、
そうですね、
はい、
はい、これは多分海外買い付けこれから始める人にすごい参考になる情報かなと思います。
はい、なんかすいません、なんかもうちょっとこう、
はい、
ね、え、理的なところだったらよかったんです
けど、いえいえ、そんなことないです。じゃあ、まあ、この音声を聞いてくださってる中には、
はい、
まあ、もうバイマを始めて、もっと成果を出したいとか、
はい、
これからバイマで人生変えようって思ってる方もいると思うんですよね。
はい、
で、まあ、その方たちに向けて、こう、まあ、実際にもう成果を出して、スタイリストの仕事も始めているみゆきさんから何か一言お伝えしていただければ、はい、
はい、
はい、はい、ま、
自分を信じてください。
自分を信じる、はい、
はい、
はい、
やるって決めたら、はい、はい、これで絶対自分は成果を出すと信じて、
はい、
はい、取り組んでいただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
まあ、もうそのみゆきさんもバイマ始めたのは2015年の、まあ、夏頃ですかね、
うん、そうです。
なので、まあ、今と状況はそんなに変わらないし、まあ、昔の僕の始めた当初に比べたらハードルは上がってるけど実績を出しましたもんね。
ああ、はい、そうですね、うんうん、
まあ、だから今でも実績を出していけるんじゃないかなっていうのは僕も思ってます。
うん、
はい、
も
う、はい、そうですね、
自分でもそう思います。
そうですよね。
はい、いや、そうだから自分がやっぱりこう自分でできると思わないと、
うん、
何事もできないかなと思います。
そうですね、まあ、自分を信じること、う
ん、はい、
あとはもう一つ何かありますか。
信じてそのなんだろうな、ごめんなさい、なんかメンタルの話になっちゃうんですけど。
あ、全然、はい、メンタルの話も大丈夫。
あとの自分をぜひ想像して、
はい、
はい、はい、そこを目指してやるんだっていう、うん、モチベーションを高く
で
成功するんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
まあ、あと諦めないでほしいかなっていうのは思ってますね。
あの、諦めたくなった時は小野さんにお話しすればいいんじゃないです
か。ありがとうございます。はい、はい、なんかとこうところどころ上げていただいて。はい、じゃあ今日はどうも忙しい中ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
はい、また勉強会とかセミナーに参加するときはよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあ音声今日対談はこれで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、それではまた。